までで、一応予言の解釈を終わりまして、今度はテキストを見ていきたいと思います。時間まではテキストを見ていきたいかなと思っております。テキストは、終末を経て永遠の命を獲得するという、ちょっとなんか、大それたようなあの表現ですけども、こんなこと、エホバの証人がこんなこと書いてたことあったんですけど、それは関係ないですね。あの、そういうことを見ていきたいと思います。で、結論から言うと、私の今の結論は、少なくとも、まあ、何度も言うんですけども、イエス様時代が旧約の時代の終わりだとすると、本当に、ね、成功者って変ですけどね、得るべきものを得た人たちって明らかに主の弟子だと思うんですね。だから今の時代においてもやっぱり同じパターンが通用するかなって、そういうことが結論になると思います。では一応ちょっとそのあたりを御言葉に沿って見ていきたいと思います。週末はノア・ロトの時、ルカ17章26節から、人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。また、ロドの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり、買ったり、植えたり、建てたりしていたが、ロドがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも、全くその通りです。で、ノアの話の要点は、その罪のゆえ、その時代の多くの人が洪水による滅び、残ったのは正しいノアたち数人ということ、正確に8人ですよね。で、滅びるものは多く、正しく生き残るものは少ないということは要点。またロドの時のも同じく、その時代ソドムゴモラの多くの人は罪の中にあり滅ぼされてしまった。その日の裁きを経て生き残ったのはロドとその娘たち計3人なんですね。奥さんも途中まで行ったんですけどダメだったんですね。で、この話の要点は、裁きを経て生き残る正しいものは少ないという教えである。で、結論として、道を曲げているクリスチャン、隠れた罪の中にいる偽善クリスチャンは皆危ない。襟を正して歩みを正すクリスチャンがかろうじて救われると理解するのが正しい。それ以外の解釈などありえないし、あり得るべきではない。で、このように聖書の主張、主の言われた終末に関するポイントは子供でもわかるほどたやすい話なのに、愚かで役立たずな現代の牧師教師はインチキ終末教理を持ち込み、困難が来るが全てのクリスチャンは救われる、終末はクリスチャンの勝利の時だ、などとわけのわからない妄想教理を熱弁し、滅びに至る人々を、その絵を怠り、滅びる人を増やしている。カナン前傾結説の、私がたびたび攻撃する理由はですね、クリスチャンはみんな喜ぶんです。でも本当ではないんで、それを信じて妄想してる人は、みんな滅んじゃうってことです。明日じゃないですね、まあ、一週間後に試験がある。神様じゃない、先生が言った。で、一生懸命みんな勉強した。赤点取らないと。だけど、前の日にね、誰か友達から出てきて、あの試験は取りやめになった。本当によかったよかったですね。で、これ嘘だったら、本当に試験あったらみんな0点で落第しちゃいますよね。で、困難前休憩説の問題っていうのは、困難前に経験なんかないのに嘘を言ってると思うんだよ。だからみんな滅んじゃうってことですね。そこが問題になります。いい教えだけども嘘だなっていうことですね。だから、でもあらゆる意味で、この教え、この教えだけじゃないんですけどね、あらゆる終末に広がってる教えってみんなインチキなんですけども、矛盾しております。イエスは言われました。ロトのノアの話とも矛盾してますよね。ロトノアの時は洪水が来たけども、ノアに限らず全ての人が助かりましたって、そう書いてあるならいいですよ。そうじゃないですよね。だから明らかに違うし、また、イエス様も、最後まで大衆のむものは救われるって、カンナの大衆のものは救われるって書いてあるんで、カンナが合わないって言ったら全く嘘なんですね。あらゆるところで矛盾するんですけども、信じこっちゃった人にはそんな感じじゃないですね。よくありません。で、残りのものは少ない。聖書が明らかに語る神のための原則は、多くの人が道を踏み外し、廃棄をし、冒涜の道を歩む。それに惑わされず、正しく残りのものは少ないということ。以下のように書かれている、イザヤ書1章9節。もしも、万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴムラと同じようになっていた。これは明らかに、だから、 少しの残りのものですね。残りのものって英語でレムナントって言うんですよ。だから、親の教会ね、寄生してこの名前で非常に感謝なんですけども、残りのものは少ないっていうのは明らかに、聖書の語ることであります。で、2番目、永遠の命に至る門は狭く、その道は狭い、それを見出すものはまれ。命の門は狭い、マタイの福音書7章13節。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのですっていうことですね。で、感じですよね。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものはまれです。で、ここに書かれている命とは肉体の命ではなく永遠の命、その道は、もうその門は狭いことが書かれている。難関大学の門も狭いが、永遠の命への門はさらに狭い。逆に滅びに至る門は広く、惑わされてインチキ終末教領を鵜呑みにして、広い滅びの門を安心して通っていくものが多いということですね。だから、主は言われたことが正しいんであります。主は矛盾したことを言ってるわけじゃないです。矛盾しているのは、わけがわからない教理の方なんであります。一貫してます。私は命っていうことで、聖書を検索して分かりました。明らかに分かりました。どの言葉を検索しても、狭いもんとか、ね、滅びに至るもんは、広いとか、そんなことばっかりですね。ああ、そうなんだってですね。他のところではね、救われるものは少ない、少ないんですかって人が聞いたらね、イエス様はいや、そんなことない。神様は愛だから、すべての人を地獄に行かすことはないと言ってないんです。そうじゃなくて、努力して狭いもんから入りなさい。そこからね、言ってるんですね。だから矛盾してないんであります。で、答えはみんな狭い、少ない、そこを見出すのが少ないっていうのがポイントであります。で、ここに書かれている命とは肉体の命ではなく永遠の命、そのものは狭いことが書かれている。あ、これ同じこと言ってるんです。そうですよね。そして救われるものは少ない。で、ルカの福音書13章23節。すると死を救われるものは少ないのですかという人が言った。あ、これ今言ったことですね。イエスは一人と言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方は言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いんですか。だから矛盾してないんです。救われるものは少ないって肯定してるんです。イエスはですね。で、救われるものは少ないとの質問に対して主はそのことを否定しなかった。救われるものは少ないと理解した方が正しいのである。でイエスの時代、多くのユダヤ人、神のためには彼を受け入れなかった。だから、結局滅んじゃったということですね。で、そして最終的にイエスを拒否し、十字架で殺し、神からの裁きになった。その後、エルサレムはローマにいる攻撃され、エルサレムに住む神のためには最後の一人まで殺された。神の凄まじい裁き、罰を受けたのである。福音書が語ることは、旧約の時代の終わり、キリストの時代の民は、曲がっており、間違えており、廃墟であること、そしてその罪のゆえ、多くは罰せられ、滅んだことである。マタイの福音書27章20節です。しかし最主張長老たちはバラバの方を願うよ、そしてイエスを死刑にするよう軍師を説きつけた。しかし男は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言ったバラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われるイエスを私はどのように、しようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。で、新約じゃないですか。つまりこれ間違いです。旧約の愛の神のためにもその廃墟の上、結局主の言葉を否定し、冒涜し、裁きと罰に入るようになった。以下の言葉の通りである。ルカの福音書23章28節。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私たちのことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちとのことのために泣きなさい。なぜなら人々が、不妊の女、子を産んだことのない胎、残したことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって笑いの上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって笑いを覆ってくれと言い始めます。彼らが怠けでこのようなことをするなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。キリストを受け入れ、そして最後は十字架につけて殺したこのエサイモの町は、後に神の裁き罰を受け、ローマ軍により最後の一人まで殺された。その日は蒸気のように民は助けを叫ぶようになったのである。なお、蒸気、山に向かって我々の上に倒れかかってくれとの言葉は、黙示録で再現する以下の通りである。いわゆる黙示録6章15節。地上の高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、洞穴と、山の岩間に隠れ、
山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって見ざられる方は御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ、右からの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。どうぞここで比べてください。この黙示録のね、この説ですね、私たちの上に倒れかかってうんぬんって書いてあるように、はまさにルカの福音書23章で書いてある、山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言うっていう、ね、まさにそれと同じ言葉なんですね。だから、このようにして聖書は特に黙示録は封印された書なんですけれども、しかし明らかに我々に対してヒントを与えているんであります。どういうことが起きるかということですね。ので我々はヒントに気づき、また知恵を持って、主の知恵を持ってこの書を読まなければなりません。で、分かることは、ルカの福音書は、エルサレムのね、裁きの時に我々の上に垂れかかってくれって。だから、それは、裁かれる神のためであります。それは、キリストを十字架につけて、その結果、神の裁きが来るんですけども、我々の上に垂れかかってくれって叫ぶわけですね。で、黙示録にもう一回そういうことが出てくるってことは、黙示録でも、やっぱり神の民が冒涜になり、そして、たくさんの正しい人々に対して殉教者を起こすということです。これは、はっきり言いますけれども、未信者がクリスチャンを殺すわけではありません。正しい人です。明らかに福音書が語っていることは、キリストを十字架につけたのは誰かというと、ユダヤ人がそうですね。十字架につけろって言ってますからね。ギリシャ人じゃないですよね。なんて書いてありますか。ギリシャ人とローマ人が寄ってたかって、まあ、ローマの兵隊いましたけどね。でも、ユダヤ人たちが言ってるわけですね。また、最初はね、死刑にしよう。で、また、ピラトは、ね、ローマのピラトは、ここで言ってるわけですね。罪もないから殺したくない。で、ピラトの奥さんがね、あの正しい人と関わりないでくれってわざわざ言ってるんですね。でも、ほとんど強制的みたいなですね。なんとかで暴動になりそうな感じだったんですね。罪は、神のため、ユダヤ人にあり、そして、それゆえに、カダに裁きが下ったんです。歴史は繰り返すというのが正しい聖書の読み方であります。新約の時代の末に起こってくることは明らかに新約の神のためが冒涜になったがゆえに正しいクリスチャンをカルト扱いして兄弟が兄弟を訴えるんです。兄弟って肉親の兄弟という、ここ例えが入っているんで、そのぐらいの例えは理解しなければいけません。教会の兄弟姉妹です。訴えるんであります。そして、訴えたりなんだりするんですね。で、カルト扱いするんですね。でも、それがゆえに、こういう裁きが黙示録の日に来るんです。こういうパターンって、基本の基本であり、まさに、しかし、語っていることなんで理解しなければいけません。で、4番。しかし、例外的に、12の人たちはイエスを理解し、彼を受け入れた。イエスの時代に誰が彼を受け入れ、信じ、結果、旧約の民の冒涜、廃墟に巻き込まれず、逆に永遠の命を得たかを見ることは大事である。マタイの福音書15章15節。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。マタイの福音書、ごめんなさい。なんかおかしいですね。17節。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく、天にいます。私の父です。聖書によれば、それは弟子であり、ペテロをはじめとする弟子であることがわかる。だから、今の時代においても、弟子の歩みにポイントがあると、そのように理解することが、普通の理解だと思います。聖書は、まっすぐに理解しなければなりません。わけのわからない、へりくつを言う、クリスチャンと神学者、多すぎます。へりくつなんですね。まっすぐに理解しなきゃいけません。どんなふうに読んだってキリストを正しく理解するということに関しては、キリストの弟子たちが正解を得、そして学問はあるけども偽善者である立法者パリサイ人と聖書の知識があるのかもしれないですけども、そういう人たちは惑わされたって、それは明らかに聖書が語っているというポイントはですね、ぜひ正しく見ておいていただきたいというふうに思います。ヨハネの福音書14章2節。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったなら、あなた方で言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。 私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方を思おらせるためです。この言葉を主は最後の晩餐、弟子たちのみ集まった場所で語られたですね。
最後の晩餐ねとか見たことありませんか。ダヴィンチとか書いてるんですよね。12、3人座ってますよね。12人いてキリストがいて13人になって、不吉なのかどうか分かりませんけども、どっちにしても最後の晩餐は弟子しか集まってないって明らかなんであります。でその弟子たちに対して私は場所を備えに行くって、結論として読めてることはどういうことですか。場所を備えって言ったらね、どっか不動産屋でアパート買えるってもちろんそうじゃないですよね。これは天の恵みですよね。私も家を探す、部屋探そうと思ってますけど、まあそういう問題じゃないですね。これはね、明らかに例えですね。で、このイエス・キリストの、対人に対しての、対応が違うってことは見せてください。群衆に関してはこのように約束してないんです。私は場所を揃えに行くって、ね、三条の説教の時、すべての群衆とか、または4000人、5000人の九州食堂の時、このパン食わせろっていう群衆に、イエス様が、あなたたちどう人も天の家は大丈夫とか安請け合いしてるって箇所はないんですね。しかし弟子たちに関しては場所を備えに行くって、これは天の御国であり我々が目指すところであります。それは備えに行くって言ってるんですが、これ以上固い約束はないんですね。それは弟子に与えられてるっていうのは明らかに読み取れる箇所であります。それは見ていきたいと思いますね。エルサレムの多くの人がキリストを否定し、結果として裁きない滅びようになるが、しかし例外的に主は弟子たちに対して場所を備えに行く、すなわち彼らを天の御国に入れることを語っている。弟子の歩みにポイントがある。さらに私が言ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに向かいますとの言葉に注目すべきである。また来てとは再臨のことであり、この言葉から理解できることは、再臨とは全てのクリスチャンのためというより、弟子に向けたもの、弟子を天の家に迎えるものとも理解できるということですね。絶対そうだって言っちゃうと怒る人もいるかもしれませんけども、でも、明らかに言えることは、弟子たちにそのように言ったって事実なんです。場所を備えに行くって、弟子にはそう言ったんです。でも、弟子たちに対して三条の水君とかですね、または4000人、5000人の給食の時ですね、パンを食べた人全員に、私は帰ってきた家を用意し、皆さんのためにもう一回パンを備えるために来ますって、そうは言ってないですよね。マタイの福音書とか書いてないですよね、三条の水庫のところに。だからそうなんだっていう区分は、御言葉を行き過ぎてはいけません。しかし、御言葉が言ってることを、無視してしまうのも良くないんです。我々は御言葉の、言われたことにとどまりたいと思います。とどまるならば、明らかに主の再臨とか御国を備えるということに関しては、明らかに弟子に関連して主が語られているということは見なきゃいけないと思いますね。で、5番、主の昇天を見送ったのは弟子のみ、同じように主は再臨される。主の昇天の記事を見てみよう。主の働き、一生救世。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見なくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると身を白い衣を着た人が二人彼らのそばに座っていた。そしてこう言った、ガリラの人たち、なぜ天を見上げて立っているんですか。あなた方を離れて天に会えたこのイエスは、天に登って行かれるのはあなた方が見たときと同じあれ様でまたおいでになります。ここに書かれているように、主の昇天を見送ったのは弟子たちのみである。そしてこの箇所で再臨に関しても言及があり、イエスは天に登って行かれるのを、あなたが見たときと同じあれ様で、またおいでになりますと語られている。主は昇天の時と同じあれ様で再臨されるということは、再臨の時も真の意味で主を迎えるのは弟子である、そういう可能性があります。絶対とは言いませんそんな風にも読めますよね。絶対というのはちょっとあれなんですけども、でも面白いもんですけども、聖書を詳細に見ると、この使徒行伝の箇所をどうぞご自分で見てください。使徒の働き、一章九節です。前後見ると分かるんですけども、十二弟子しか見送ってないんです。でしかも再臨に関してね、同じあれ様で来るって言ってるんですね。だから 見送った人たちがやっぱりある意味で基本的に受け入れるのかなというふうにも取れます。絶対そうとは言いませんけど
ね。それ一つポイントと思ってください。で6番、黙示録は主の弟子であるヨハネがパトモス島で御言葉のため苦難にある時に書いたもの。ヨハネの福音書1章9節、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスとにある苦難と御国と民体とで預かっているものであって、神の言葉とイエスの証の家にパトモスという島にいた。このことを通して再臨という事柄の特殊性が理解できる。このことが暗示するのは、終末の日に死の再臨を最も待ち望むものはヨハネと同じく、終末の日に御言葉のために苦難に遭う弟子たちであり、主の再臨の第一義の目的は彼らのためなのである。間違っても御言葉と正反対の教義を語る観覧前救急車説のために主は再臨するわけではない。まあ、ちょっと目の敵にしている感じがないでもないですけども、こんな感じであります。だから、ポイントは、黙示録をそもそも書いたのは、まさにね、主の弟子であり、しかも、御言葉のために苦難にあってるヨハネだっていうことに、何か聖書が語ってることがあると思います。そう思いませんか？わざわざヨハネが、しかもパトモスという島に、島流しにあっている時ですよね。その時、苦難にあっている時に書いたってことは、で、黙示録はキリストの再臨について書いてますけども、キリストの再臨も、すべてのクリスチャンというよりは、御言葉のために苦難になっている人たちへの救いの日だというふうに理解できるのではないでしょうかということであります。で、7番目、見つかりが使わされ天の四方から選びの民が選ばれる。マタイの福音書は24章30節です。人の子は大きなラッパの響きとともに見つかりたちを使わします。すると見つかりたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。ここに書かれているのは例えであり、例えを理解する必要がある。ラッパは角笛に通じ警告のラッパである。また見つかりとの言葉は働き人を意味することがある。すなわち言われていることは、終末の日に死の命を受けて警告の働き、また選びの民を集める働き人が起こされるということ。ここでの注目点は選びの民ということ。その終末の日には、誰でも彼でもというより、選抜された者、主に選ばれた者が警告のラッパを聞き、また理解し、そして、その主の声に聞き従うというもの。逆に、他の多くの民、主によって選ばれなかった民は相変わらずのんきで悟らず理解せず、しかし滅びに至るということ。もっと端的に言うなら、終末の日において正しく救いに預かるのはかつての日の十二弟子のように、選ばれた人たちであるということ。いかに私たちがこの時代歩みを正し、主の選びに預かることが大事かが、理解できるということですね。だから、選びのためということ自体で、これは、選ばれた、民、弟子である可能性がありますよね。で、そう、で、すべてのクリスチャンを集めるとは書いてある。選びのためってはっきり書いてますから。だから、この選択っていうことがあるかなという感じです。で、8番、たとえ、終末の予言は、弟子に開かれる。例えば弟子に開かれる。マタイの福音書18章を重生すると弟子たちが近寄って、来てイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いているが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。このための心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らはその目で見、その耳で聞き、その声で悟って立ち返り、私に癒されることはないためである。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の目は聞いているから幸いです。そういう区分があるんです。弟子に関してですね。今のね、マタイの福音書17章の11節でね、あなた方には天の御国の奥義を知ることは許されているが、彼らに許されていません。まあ、何の区分かって、弟子とそうでない人の区分なんですね。神様はそのように定めたら、それはしょうがないんですね。エコひいきってエコひいきですけども、そうならそうなんであります。終末予言は弟子に開かれる。マタイの福音書は24章3節。 イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに御言に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。この時、終末予言の解釈は主から弟子に密かに伝えられた。すべての群衆に公に語られたのではない。終末予言に関しては神がそう定めたのである。今の時代も終末予言は主の弟子に対して密かに秘密に開かれるものであり、公に大っぴらに開かれるものではない。そのようには見えないかもしれないし、書店に行けば終末予言の仲介書が売っているようであるが、神がそのように原則を定めたら人が覆すことはできない。今でも終末予言は閉じられ不自由ており、それを理解し悟るのは弟子の悩みをしている人々のみである。まあ、ちょっと断定的に言って怒られちゃうかもしれませんけども。でも、この説からやっぱり考えることがあると思うんですね。このマタイ24章の3節のあたりですね。これはね、三条の水君でね、やっておる弟子が集まった時に、週末のことを、主が解き明かしたんじゃないんですね。逆に、弟子たちが密かに妹に行って、そして聞いて、そしてイエス様に教えられていくっていうパターンなんです。週末はだから基本的に封じられているんです。でも、主の弟子辞め人たちには、それらの啓示とか週末が開かれるって、まさにそういうことを表すために、このように密かな弟子たちのことが書かれているという。そう思うのが、まあ妥当ではないでしょうかってことであります。断定はしませんけども、聖書に意味のない言葉ってないんです。わざわざここで密かに弟子って書いてあるときに、始末予言は密かなものであり、神は本当は隠しておきたいんだって読み取れます。ただ弟子たちがって書いてあり、群衆のことは書いてない。群衆に、始末のことは示されるって、どうも群衆、弟子に始末のことは示される。群衆は危ないんだっていうことは、おおむね類推できますよね。それも、のように、普通に読んで、そして普通に聖書って理解していくものであります。思い込むで読んではいけません。で、終末は9番、終末は選びの時である。残される。終末は主の選びの時であり、正しく残るもの、主に選ばれるものに見心がある。クリスチャンならば誰でも、救われるわけではない。マタイの福音書24章39です。洪水が来て全てのものを触ってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時、畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると一人は取られ、一人は残されます。悪霊リバイバルの洪水にある人は取られ、ある人は残される。残るものにポイントがある。これね、神山経験者の人は、一人は取られ、一人は残されるって、これは、レフトビハンに残るなら、レフトビハンとされる。取り残されるって意味なんですね、レフトビハンに言うんですね。そうやって、恐怖で一人と会うんです。そういう証拠がありますよね。何証拠ですか？忘れちゃいましたけど、恐怖症ですわ。なんでわかるんですね。まあいいんですけど、でも聖書は一節のみ取り出してですね、強引な解釈をするものではありません。この40節とか41節って前の節と明らかについてますよね。39節で何言ってますか。洪水のこと言ってるんですよ。洪水が来てさらうってですね。だから洪水である人は捕らえちゃう。これが災いだってことです。洪水でしかし残る。ここに恵みがあるわけだ。残る人は正しいんであります。で、レムナントは残るものであります。ですよね。まあ自分のところ PR するんですけども。だから、今の時代も、わけのわからないリバイバルに引っ張られてしまう人は、さらわれてしまうものであります。しかし残される。そういう人たちにポイントがあるんです。で、ことですね。だから、わけのわかんない、ありもしない、神田前の景況なんてことをですね、すっかり想像でもうたくましくしてですね、思い込んで、そして、その意味不明の備えをする。これがさっき予言で出た知識のないっていうことなんです。知識はぜひ主にあって与えられていきたいと思うんですね。で、岩の上に家を建てる、マタイの福音書7章24節。だから私の言葉を、これらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に、家を建て、自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行えない者は皆その上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。 雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその上に打ち過ぎると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。御言葉の行い、岩の歩み、弟子の歩みをする者が週末の同じの中でも残る。
なんで言うかというと、ここで岩の上に家を建てるって言うんですけど、岩はまさにイエス様がペトロとかケパとか言ったんです。これ石とか岩っていう意味ですね。そうなんですね。だから、そしてしかもはっきり言いましたね。この岩の上、ペトロに関して岩の上に教会を建てようって言ったんですね。で、ペトロは何かっていうと、弟子の仲間の弟子、筆頭弟子なんですね。だから弟子の歩みに、基づいて家を建てたり、教会を建てるのは、それはそうそう倒れないということです。しかし、砂は、群衆の歩みですからね。これは、倒れちゃうということですね。だから、結論として言えることは、今日の題はですね、大げさな題ですね。週末を経て永遠の命を苦闘するということですけども、まあ、私の考えですけどもね、明らかに聖書が言ってるのは、弟子の上にポイントがあるということであります。だから、成功例がはっきりと福音書に出てますからね。ペトロとかヨハネとかですね。ペトロとかですね。みんな成功してますよね。まあ、例外的にユダはちょっと失敗してますけど、でも、成功率ずっと高いです。高いですね。12分の1。12分の11っていくらになりますか？計算できません。まあね、7、8、大体そうですよね。非常に高い成功率であります。じゃあ、どうぞ、明らかに、そうであります。弟子の歩みをするときに、いろんなものを失いかもしれません。またはね、ペトロみたいとかヨハネみたいに、イエス様が迫害されるとき、我々も迫害っちゃうかもしれませんけども、しかし聖書の原則があります。私のために命を失うものはこれを得るって書いてますけども、損するような道が、実はポイントが高かったりしますので、とりあえずそのように聖書を読めるってことは一応結論で申し上げます。で、どうぞ、それを見てですね、そして、ペテラ、ヨハネとか、パウロとかですね、大変だったけど、結局、勝利を得たのは彼らなんですね。だから、どうぞ、我々は、聖書の結論を見て、そして、うまくはいかないってことです。二ついいことはないんです。二ついいことはないんですね。世の中でね、今のクリスチャン人生もうまいことやってですね、危ない橋は渡らない。後の世も天国一番のところを取るって、そうはいかないんです。イエス様でさえそこまで要領いいことしなかったんです。ちゃんと黙々と十字架にかけられたんです。ペトロもそうです。ペトロのね、ペトロの、逆立十字架にかかったって言いますし、十字架にかかることだとことばっかり言いませんけども、ので、我々だけ抜けかけってないんですね。だからどうぞ、しかし、どうぞ、明らかに聖書が語っているポイント、弟子の歩みにポイントがあり、それが、コラのことに関連しても、明らかに見心があるということをですね、ぜひ見ていっていただきたいと思います。じゃあ一応これで終わりにいたしたいと思います。Sさん、ありがとうございます。あなたは